あら、神の家族なのだからと題して山崎牧師よりメッセージを取り継いでいただきます。メッセージに先立ちまして、本日の聖書箇所を朗読していただきます。
本日の聖書の箇所は使徒の働き2章44節から47節です。新約聖書使徒の働き2章44節から47節です。お読みします。信者となった者たちは皆一緒にいて、一切のものを共有にしていた。そして資産や持ち物を売ってはそれぞれの必要に応じて皆に分配していた。そして毎日心を一つにして宮に集まり、家でパンを裂き、喜びと真心を持って食事を共にし、神を賛美し、すべての民に好意を持たれた。主も毎日救われる人々を仲間に加えてくださった。
聖愛ファミリーの皆さん、改めてご挨拶しましょうね。おはようございます。そしてお帰りなさい。ただいまって答えてもいいんですよ。実際ここは皆さんにとっての我が家です。一週間の旅路を終えてまた帰ってきました。ここで賛美の歌の中で主を仰ぎ、御言葉の力づけをいただいて、また道しるべをいただいてね、ここから使わされて出ていくのです。使わされる先は家庭であり、学校であり、職場、社会ですね。そうやって私たちの人生を重ねていきます。今日私たちの家族というテーマを、私たちは家族だからというテーマでお話したいと思ってますけども、まあその前に今日は、まあ、特別の、コーラス、若い人たちが中心のコーラス消していただいて、なんかスカッと爽やかでしたね。あの歌、あの皆さんご存知の、川崎嗣さんの奥さん、マジコさん、まあ、ピアノを弾きながらリードしてくださったんですね。あの若菜ちゃんやアイネちゃんのお母さんでもありますけども、宣伝はまだですけども、今少しずつ準備をしていらっしゃるんですね。やがて正式な仲間入りもしてくださるでしょう。歌われた歌は、あのご存知の、あれはベートーベンの第9なんですね。出だしの歌、英語ではジョイフル、ジョイフルとありましたけども、喜び、喜び、喜びの歌。そう。よく年末、クリスマスの頃に、世間でも歌われる歌ですね。どうしてこのクリスマス頃に第9なのかって。そりゃあ、イエス様は第9のせがれとして生まれたんだから、なんてね、うがったことを言う人も言いますけども。まあ、ともかく、あれは、作り主への賛美の歌ではないでしょうか。ありがとうございました。これからもまた折々に聞かせてくださるのを楽しみにしておきたいと思います。さて、私たちの今日のメッセージも、もう喜びに満ちたメッセージですね。神の家族なのだからという題をつけました。聖書箇所としては2箇所、取り扱おうと思っています。さっき読んでいただいたことがそもそも一つですけども、でも合わせてですね、エペソ人への手紙も開きたいのです。でも皆さん、聖書を開く前にですね、まあ、お手元のアウトラインにその抜粋を、抜き書きを書いておきましたので、その抜き書きの方で要点だけ読んだ方がかえってわかるかもわかりませんので、そうしましょう。お手元にこのグリーンのシートがありますか？今日の中心の聖句は何て書いてありますけれども、ここに4行ほどにまとめました。まあ、目をやってください。パウロという、あの、使徒は、当時のエペソのクリスチャン宛に手紙を書きまして、その中でこんなことを言っております。思い出してください。あなた方は以前は、異邦人でした。キリストから離れ、イスラエルの国から除外され、他国人であり、この世にあって望みもなく、神もない人たちでした。 しかし、以前は遠く離れていたあなた方も、今ではキリストの血によって近いものとされたのです。こういうわけで、あなた方は今は他国人でも寄留者でもなく、神の家族なのです。味わい深い言葉ではないでしょうか。皆さんご一緒に、4行だけですからね、声を合わせて読んでみましょう。どうぞ。思い出してください。あなた方は以前は異邦人でした。キリストから離れ、イスラエルの国から除外され、他国人であり、この世にあって望みもなく神もない人たちでした。しかし、以前は遠く離れていたあなた方も、今ではキリストの血によって近いものとされたのです。こういうわけで、あなた方は今や他国人でも寄留者でもなく、神の家族なのです。以前は異邦人、以前は世にあって望みなく神もない人間、しかし今はキリストの血によってぐっと近いものとされて神の家族となったのだと、そういう嬉しい言葉です。神の家族、まあ、このことを今日は心に刻んでいきたいんですね。神の家族って何なんだろう。それです。まあ、家族と言ったらば、まあ、親子であったり、夫婦であり、兄弟であり、ね、そういう間からですね。まあ、出会って結ばれ、配偶者となり、そこから血縁が生まれ、子供が生まれ、孫ができ、というね、ふうに広がっていく家族ですけれども、これはまたもう少し広がりを持った言葉としても使われるんですね。例えば、地縁という言葉ありますけども、聞いたことありますか？ね、生まれ育ったその土地から来るつながりですね。家族同様の絆がとかね、この異邦あるいは曽根、それぞれ地域の絆って結構固いですもんね。特に秋、お祭りになりますと、もう仕事休んでも遠くからでも帰ってきて、家族のようなそういう絆を感じる人たちもおるでしょう。また、地縁とともに食縁というのもあると思います。しょっぱい食縁でなくて、食による縁ですね。そう。自分の仕事、大工の親方と弟子、親子のような絆を感じます。企業に勤めてもですね、なんとかファミリーと呼ばれたりします。家族。けども、改めて考えるときに、やっぱり家族という言葉のこの親しさはどういうところに感じるかというと、同じ食卓を囲むときじゃないでしょうか。また、辛いとき、また嬉しいとき、それを共にするときじゃないでしょうか。そこにある、まあ、日常的な、お互いに励まし合う、支え合うという関係、間柄ではないでしょうか。聖書の書かれた時代のあのユダヤ人にとっても、今の日本人にとっても、家族という言葉のもたらすイメージは、そういう親密な、温かなものであると思うんですね。そして、あなた方は、今や神の家族なのですと、さっきの聖書は言うんですね。歌でも歌いました。私たちは神様の子供たち。天と地との作り主の子供たち。なんと大きな喜びだろう。なんと大きな喜びだろう。懐かしい歌ですね。大好きです、あの歌。皆さんも好きでしょ？ね。それじゃあね、あそこで歌う神様の子供たちと歌うんですけども、私たちはいつから神様の子供になったのかということですね。いつからですか？生まれた時からなんでしょうか？まあ、この作り主によって作られたという意味ではね、その意味ではそうかもしれませんけども、でも聖書をずっと読んでいくときに、いやいや、そうとは言えないのだ。悲しいことながら、この神様から遠く離れたものだったのだ。とても神様の子供とは言えない。でもそんな私たちが神様の子供にしていただいたのだと、そういうのですね。それはいつからか。この第一ポイントの言葉ですね。イエス様を信じて仰いだあの時から。イエス様を信じて仰いだあの時から、 この関係に入った。そうでしょ。以前は遠く離れていたあなた方も今ではと、さっきの言葉で言いました。以前と今、 before と after です。間をつないでくれたのはキリストの血です。十字架で流されたあの血、あの犠牲は他でもない私のためだったのだと気がついて、ああ知りませんでした、ごめんなさい、知りませんでした、ありがとうございます、あなたを信じますと、信じて仰いだあの時ですね、信仰、信じて仰ぐと書きますけども、その時ですね、一つの御霊、神の霊が上から臨んで心に宿ってくれた。心に聖霊を宿して、私たちはこの神様のことをお父様、天のお父様と呼ぶ身となったのです。父の身元に近づくことができるようになったんですね。こういうわけで、あなた方は今は神の家族なのですと、そう聖書は言うわけですよ。ガラテヤの手紙の言葉も引きました。この一行も読んでくれますか。ガラテヤ 3-26 というところ、どうぞ。あなた方は皆キリストに対する信仰によって神の子供です。もう一遍どうぞ。あなた方は皆キリストに対する信仰によって神の子供です。信じて仰ぐその決断、その一歩を踏み出すことによって、あなた方は私の子供だと天の父様に言っていただくようになったんですね。あとでもう一つの歌を歌いますけれども、その中で、私たちは一つの家族、生まれも育ちも違うけど、主イエスに出会ってつながった兄弟姉妹、神様の子供同士だよって歌うんですね。はい。これがまず第一のこと。そして神の家族というならば、第二にですね、行いの出来がまずくっても、身分はすでに王室の子ら。これはもう一つの覚えておきたいことですね。行いの出来がまずくっても、行いがなかなか身につかない、あるでしょう。今でもみっともないことをやってしまう、恥ずかしい、誘惑に負けてしまって、こんなの私は失格だってね、落ち込むことがある。けれども、だからといってお前も私の子じゃないと主はおっしゃいません。身分、この身分においてはすでに王室の子ら、まあ、日本の言い方で言うならば皇族、その方がぴったりくるんでしょうか。私たちは皇族、天の皇族なんですね。ちょっとここでいいですか。お隣の人とちょっと顔見てね。で、こう言ってみてください。なんていうかというとね、知ってましたか？自分が皇族だったということ。知ってましたか？自分が皇族だったということ。前の人、後ろの方でも結構です。どうぞ言ってみてください。はい。まさか。ね。そうです。皇族なのです。ね。王室の子らと言ってもいいですね。うん。天のお父様。この偉大な天地の作り主。王の王、主の主。このお方の、そう、身内です。息子です。娘です。行いはまだちゃん、時々やんちゃでね、恥ずかしいですけども、でも身分はこれでも、痩せても枯れても神の子なのですよ。そのことを覚えておきたいと思います。そうです。さっきも読んだんですけど、第1ヨハネ 3-2 ですね、祝福の祈りの時に、愛する者たち、私たちは今すでに神の子供です。愛する者たち、私たちは今すでに神の子供です。なんとありがたいことでしょうか。だからその身分にふさわしくって、まあ後で呼びかけが来るわけですけどもね。そうです。罪過ちのすべてを十字架ゆえに許されて、聖霊をうちに宿して、神の子の身分を授かった天の父の息子娘なんですね。行いがなかなかついてこなくても、あるいは未熟すぎてもです。まあ、以前お話したことありますけれどもね、今の天皇がまだ少年時代の話ですけど、 つまり皇太子であったし、その少年時代ですよ。ある日ね、お忍びで東京の銀座に行かせてもらったようですね。うん。で、もちろん侍従がついていくんですけども、ちょっと距離を置いてね、普通の服装でわからないようにしてね、行かせるわけですけども。ところが、皇太子殿下、また少年ですよ。もうキョロキョロキョロキョロしてですね、で田舎から出てきたおのぼりさんみたいに、まあ好奇心いっぱいですからね、うん、あの立派な百貨店ウィンドウの中をもうあっちから覗きこっちから覗きやってるわけですよね。で、初め距離を置いて見てた侍従がちょっとたまらなくなってですね、そばに寄ってあの小さな声でね、天下天下ご身分ご身分ってそれそう言ったそうですけども、ご身分をちょっとわきまえて、あんまりはしたない真似をなさらぬようにということですけど、まあ私たち時として神の子供にしてははしたないことをやってしまうものですけども、だからといって神の子の身分というものはそれでもって取り消されるわけではありません。ありがたいことです。もったいないことですけども、そう行いの出来がまずくても、身分はすでに王室の子ら、その特権を私はどこまで知ってるだろうか。自分で自分を、私はダメってね、落語をしてしまってないだろうか。でも主はあの十字架ゆえにと、もう一遍私たちを抱きしめてくれます。さあそこでですね、私たち神の家族、神の子だらしく生きたい、ますますそう思います。神の家族らしい生き方とはどういうものなんだろうってことをね、共に考えてみたいと思うんですよ。今朝は聖書もう一箇所開きます。さっき朗読していただいたのがここですけどもね、使徒の働きの二章です。ここにはキリスト教会が誕生したばかりの時のありさまです。キリストに出会って新しい人生が始まった人たちがどんな生き方を始めたかということが、もう眩しいようなタッチで描かれているんですね。大げさじゃないかってふっと思ってしまうけども、いやいやそうじゃなかった。これが彼らの眩しいほどの新しい、出発を描く言葉なのです。その日の言葉をこう読みにつけ、私はですね、そんな生き方私たちも習いたいな、そこに近づきたいなというね、憧れがいっぱい湧いてきます。さっきは44節から読みましたけども、そうですね、前後関係を見るために36節から読んだことにいたしましょう。お手元の聖書を開いているでしょうから、2-36ですから、これは弟子たちを代表してペテロが説教しております。あの日、イエス様の復活から数えて50日目でした。聖霊が天から下って、不思議な現象が現れ、野次馬がわっと集まり、彼の前に立ってこの出来事の解説をしたのがペテロです。その説教の結びの言葉、ですからイスラエルのすべての人々は、このことをはっきりと知らなければなりませんと彼は言います。すなわち神が今や主ともキリストともされたこのイエスを、あなた方は十字架につけたのです。人々はこれを聞いて心を刺され、ペテロと他の人たちに、兄弟たち、私たちはどうしたらよいでしょうかと言った。そこでペテロは彼らに答えた。悔い改めなさい。そして、それぞれ罪を許していただくために、イエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。洗礼を受けなさい。そうすれば、賜物として聖霊を受けるでしょう。なぜなら、この約束は、あなた方とその子供たち、並びに全ての遠くにいる人々、すなわち、私たちの神である主がお召しになる人々に与えられているからです。ペテロはこの他にも多くの言葉を持って証しをし、この曲がった時代から救われなさいと言って彼らに勧めた。そこで彼の言葉を、このペテロの言葉を受け入れた者はバプテスマを受けた、洗礼を受けたのです。その日3000人ほどが弟子に加えられた。まあ何という数でしょう。 そして彼らは人たちの教えを固く守り、交わりをし、パンを裂き、祈りをしていた。そして一同の心に恐れが生じ、清い恐れですね、恐れ敬う恐れですね、が生じ、人たちによって多くの不思議と印が行われた。信者となった者たちは皆一緒にいて、一切のものを共有にしていた。ここからですね、彼らの日常生活の変化がこんな言葉で描かれています。44節から。一緒に44から47までどうぞ。はい。信者となった者たちは皆一緒にいて、一切のものを共有にしていた。そして資産や持ち物を売っては、それぞれの必要に応じて皆に分配していた。そして毎日、心を一つにして宮に集まり、家でパンを裂き、喜びと真心を持って食事を共にし、神を賛美し、すべての民に好意を持たれた。主も毎日救われる人々を仲間に加えてくださった。さて、この言葉です。皆さんどうぞ想像力を働かせて自分なりにイメージしてみてください。どんな姿が浮かんできますか？44節、信者となった者たちは皆一緒にいて、別にまあ共同生活をしてという意味ではないでしょうけども、このエルサレムの町のそこここあちらこちらにですね、一緒に時間を過ごすことがよくたびたびあったということでしょう。そしてその中で一切のものを共有にしていた。食べるものから生活の必需品、あるいはこれはですね、いいよ、今空いてるから自由に使って、ね、共有にしていた。そして資産や持ち物を売っては、ここまでするかというところですね。人によっては資産や持ち物を売っては、それぞれの必要に応じて本当に困っている人助けるために行動を起こすんですね。みんなに分配していた。そして毎日心を一つにして宮に集まり、宮といってもこれはユダヤ教の神殿ですよ。まだ教会堂、クリスチャンの教会堂は一つもできていませんからね。このエルサレムのうちの、まあ、コミュニティのセンターのような場所、いろんな人が行き交う場所、そこによく集まっていた、ね、また家々では、信者の家ではね、パンを裂き、喜びと真心を持って食事を共にし、テーブルを囲んだんです。喜びと真心を持って心一つに食事をし、そして神を賛美し、すべての民に好意を持たれた。なんだか知らないけど、あの人たちいいね、あの何とも言えない和気あいあいとして爽やかなあの生き方と好感を持ってですね、少しずつ遠巻きにしている人たちが近づいてきて、何かあったんですか、あなた方とかね、うん、ほんのちょっとしたことがきっかけになって会話が始まり深まり、その結果ですよ、主も毎日救われる人々を仲間に加えてくださった。私も仲間入りさせてくださいという人たちが続々と起こされたんだよね。まあこのところを読むときに、こう光がキラキラ輝いているような印象を受けるんですけど、皆さんいかがでしょうか。大集団ですけども、単なる大集団でなくてですね、家々で、あちらに 5、6人、向こうに 7、8人、またこの、街角のそうレストランのようなところに 3、4人とかですね、まあとにかく寄っては互いに何か語り合っている、分かち合っている、そしてそこには、興味を持った友達も加わっている。そんな中でね、こうした一連のことが起こるわけです。そうです、神の家族らしい生き方と言いましたけども、まず第一に覚えたいのは、この気高い身分に目覚めた喜び、そして感謝、それが生き方を変えていくのだということですね。気高い身分に目覚めた喜び、かつて自分勝手に自分自身に生きてたこんな自分だったけども、こんな私がいろんな人たちに結構わがまま言うに迷惑かけてしまったな、今思い出すのも恥ずかしい、あのことこのことあるんですけどもね、でも十字架ゆえに全部許されて、なかったことにしていただいて、今や 新しい人生、神の子供、本当にそれでいいんですか？いいんだよ、お前は私の子供だと天のお父様が言ってくださる。本当ですか？いいんですか？その喜び、その感謝がですね、これまでの生き方からもうきっぱりと、なんか新しい生き方したくなったよっていうね、そういう自覚をもたらすんですよね。最近、さてイエス様に出会ったばかりの人が、今、新しい人生やり直しのために、ちょっと、西陽町の方の施設に入ってますけども、まもなく帰ってきます。彼は、こんな短い間に自分が変わってしまったことに自分自身驚いているんですね。怒りっぽかった彼が、親切な言葉が口から出てくる。出会う人、出会う人、その施設でも、自分の方から声かけて挨拶をする。あんたどういうきっかけでここに来たのって聞かれて、ああ、実は、と、キリスト教には何の縁もなかった彼が、ひょんのきっかけでね、ここに来て、聖書に触れて、イエス様の話を聞いて、十字架、その訳を聞いて、そして、天地を救った方をお父さんと呼んでいいっていうね、そういうことを知って、彼はお父さんと呼ぶになりました。そして、キリスト教の信仰、家業の中心はこれですよってね、使徒信条、今朝もみんなで昭和したあの使徒信条、我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず方のね、あの言葉からすっかり暗記しました。ノートに書き写して、毎日のようにそれを声に出して唱えて生きてます。彼の話を聞いて、へえ、教会ってそういうところって言ってね、興味を持つ人たちが何人も現れているようで、いや、もうじき彼帰ってきますのでね、早く彼自身の口で彼の身に起こった、その、生まれ変わりの物語を聞かせてもらえると思いますけど。ともかく、気高い身分に、与えられた気高い身分に目覚めた喜びと感謝、ゆえに生き方が変わってくるのです。受けた恵みが分かれば分かるほど、今のままじゃ自分自身が満足いかない。嫌なんですね。キリストの教会の初代の信者同士は、今描いたような生き方を身につけていきます。そして、そのポイントを言うならば、まず二つ、この二つを押さえておきたいと思います。まず第一はですね、アウトラインの裏側を見てください。一、すべての良いものを誰かと分け合いたいというこの気持ちですね。すべての良いものを誰かと分け合いたい。さっきの言葉で言うならば、一切のものを共有していたという言葉に現れています。元は私たちは結構やっぱり自分のものは自分のもの、わしのものはわしのもの、お前のものもわしのもの、というようなところがあったりするんですけど、極端な場合はね。でも、自分のものは自分のものとして、これ勝手に人に使われたらば怒りますし、絶対そうさせない。むしろ、それが溜まっていく。お金であれ、物であれ、自分の趣味のもの、溜め込む楽しみというのを持っていたかもわかりません。でも、何かそのままでいいのかなという自覚が生まれます。人に分けてやりたいという気持ちが生まれます。そうなんだ。必要な人と分け合うために、これは天のお父様から授かったものだという、そういう自覚まで生まれます。物惜しみしなくなる。自分のためにももちろん使うけども、必要な人がいたらばいいよって。イエス様の言葉を思い出しますね。受けるよりも与える方が幸い。それは引用しませんでしたけども、有名な言葉ですね。受けるよりも与える方が幸いですと、イエス様はおっしゃった。その言葉を皆さん言ってみてください。はい。受けるよりも与える方が幸いです。もう一遍どうぞ。受けるよりも与える方が幸いです。まあ、食べるものであれ、便利な道具であれ、分け与える。もしも私たちが、まあ、タイムマシーンのようなものでタイムスリップできたとして、2000年前のあのエルサレムに行けたとしたらば、そしてもしも自分がテレビ局のニュースキャスターでやったとするならば、初代教会のありさまを潜入レポートしてくださいと言われたらば、どんな姿をそのテレビカメラに、ビデオカメラに収めるだろうか。さっきの言葉皆さんどうぞ後でね、信者仲間、 誰か捕まえて一緒に想像力を巡らせてくださって、もしカメラを向けるとしたら多分こういう場面かなと話し合ってみてください。それを自分への教訓としてはいかがでしょうか。そう、すべての良いものを誰かと分け合いたいというふうに必ず変わるのです。そして第二に、相手の気持ちも共有したい。気持ちを共有するということですね。相手の気持ちも共有したい。さっきの言葉の中でね、毎日心を一つにしてって言葉ありましたね。心を一つ、あるいは喜びと真心を持って食事をとありましたね。真心、心を一つ、真心。そこから浮かんでくるのはやっぱり共感ということではないでしょうか。パウロの有名な言葉をここに引きました。喜ぶ者と一緒に喜び、泣く者と一緒に泣きなさい。夫婦関係においても、親子関係においても、兄弟の関係においても、赤の他人との関係においても、幸せへの鍵はここにあると信じます。一緒にこの一句を読んでみてください。はい。喜ぶ者と一緒に喜び、泣く者と一緒に泣きなさい。目を閉じて言えますね。簡単ですから。どうぞ。喜ぶ者と一緒に喜び、泣く者と一緒に泣きなさい。それでこそ家族、それでこそ兄弟姉妹。誰に強いられてでもありません。弟子たちは、うちに聖霊を得る日になって、そういう生き方を始めるのです。これは、まあ、死の生き方に習ってと言ったらいいでしょう。彼らがずっと3年間、共に歩んできた、主イエス様ご自身の生き方はまさにそれでした。失敗して落ち込んでる者の気持ちを汲みます。ペテロがイエス様のことを知らないと3遍も否んでしまうわけですけども、彼を捕まえて、なんちゅうことだ、だらしのない弟子めと叱ることはしませんでした。むしろ哀れみに満ちた目をペテロの方に向けます。そして彼の回復のために祈ります。イエス様はいつも相手の気持ちを大事にする方。いよいよ弟子たちと別れるにあたって遺言はこれでした。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。これが私の新しい戒めだと。私があなた方を愛したい。ただ仲良くするんだよ、愛し合うんだよというだけでなくて、私がしたいようにって、これ言えるのはやっぱりイエス様ですね。あらゆる場合にイエス様が手本。そういうイエス様を3年間見てきた弟子たちです。そしてその話を聞いた新米のクリスチャンたちの群れ3000人です。隣人愛に促された日々がそこから始まります。イエス様の恵みが分かれば分かるほど、そのように私も習いたいと思うようになる。そのように歩ませてくださいと祈るようになる。そう歩もうねと呼びかけ合うようになる。そうじゃないですか。恵みを知れば知るほど、恵みが分かれば分かるほど、そしてその結果でしょうね。二番目のもう一つの点、大きな変化。それは、好感を抱いて仲間入りする人がたくさん現れたんですね。好感を抱いて仲間入りする人たちが。体が弱くて助けを要する人に手を差し伸べる。まあ、社会全体でそういう呼びかけをしてますけれども、言われなくても、弟子たちは自然とそう体が動いたのです。イエス様の愛を知ったあの日からですね、そういうふうに心が、気持ちが、行動が、手足が向いていくのですね。そういう姿を見たときに、人々は、いやあの人たちとね、好感を持って見つめるようになります。どうしてあんなふうに生きられるんだろうかって自分に問うようになります。親しくなったときに、ね、何か秘訣があるのって問うかもわかりません。イエス様ですよって、イエス様を指し示すようになる。好感を抱いた人たち。そうですね。最後の二章の結びの言葉は、すべての民に好意を持たれた。 主も毎日救われる人たちを仲間に加えてくださった。いきなり伝道しても人々は、なんだろうこの人って思うだけかもわかりません。でもこうした下地があって、好感を抱いて、その上で聞かせられるときに、同じ言葉を聞いても受け止めはぐんと変わってきます。そして彼らは次々とこのクリスチャンと言われる人たちが自分の身に起こったことを聞かせてくれるんですよね。皆さん、ここエルサレムです。そしてイエス様の復活直後です。皆さんが使徒の働きの手前、マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネという4つの福音書でね、ずっと見てきたいろんな人たちがまだ生きている時代ですよ。彼らの多くはこのエルサレムに行き来していたはずです。あの元生まれつきの盲人だった人もそこにいたんですね。サーラーとあの重い皮膚病であった人も、元売春をしてた者も、元悪霊つきでどうしようもなかった者も、元悪徳修税人であった男も、それぞれに生まれ変わってビフォーとアフターを持ってね、私の場合こうでしたよと分かち合う、そういう人たちが大勢いる、その中だったんですね。心動かされた人たちが好感を抱いて、彼らが言うところのイエス・キリストって方をもうちょいと知りたいと思うようになるんですね。まあ、そんな風なことを思うときに、この人の働きの二章の姉妹、これは私たちの鏡、手本、私たちが憧れて、ああこうなりたいというね、その思いをいつも起こすエピソードいっぱいなんだなってことを思うんですね。ですから自分もそんな風になりたい、私たちもそうなりたい。今日共にそのことを思いたいと、そのことを思い巡らして祈りたいと思うんですね。神の家族なのだからというタイトルをつけましたけれども、私たちも時代を隔ててですけれども、現代の神の家族、日本の神の家族、この播磨地方の一角、ここに集まる神の家族ならば、こんな姿にもう少しでも近づくにはどうしたらいいんだろうな。その一環として教会ぐるみで取り組む課題は何なんだろうな。そういう中で私たちはまず小グループ作りではないか。こうしたことを読んだときにそれぞれ感銘を受けます。説教を聞いていいなぁとは思いますけども、あとはご自由にどうぞと一人に任されたときにね、弱いんです。その時は祈るかもわからない。でも祈りは長続きしない。長続きしない祈りではなかなか行動にまではいかないですね。そんな時に同じ思いを抱いた自分が、似たような思いを抱いたもう一人の人とその感想を述べ合う、分かち合う、その時にですね、祈りが深まります。そしてその先には、だったらばまずは私の場合は自分の家族だ、僕の場合は親友の誰々さんだ、その人たちに対してイエス様の愛を分かち合う人間になりたいなという祈り、そのために祈り合う、小さな心の通う正直な告白でもってね、一緒に祈りを合わせる仲間が必要なんです。それには何らかの形の組織ってあんまり言葉使いたくないんですけども、それも必要だな。しかも誰一人漏れないね、一人ぼっちが誰もいない、誰もが心の通う人が一人か二人か少なくともいるっていう、そういう関係にね、尾上聖教会中がなっていくことがどうしても必要なこと。小グループ作りの目的はただ一つ、教会員みんなの間にイエス様を真ん中にして励まし合い、高め合う、そういう爽やかな関係を育てること。次のポイントのアンダーラインのところ、この2行ですけども、最後にもう一遍、皆さんどうぞ声を合わせて読んでください。はい、教会員みんなの間にイエス様を真ん中にして励まし合い、高め合う、爽やかな関係を育てること。それができたならば大きく前進できるのではないでしょうか。今日はこのテーマでもって2回目のセミナーを午後の1時から予定しております。ここに集われた皆さん、一人でも多くの方がそこに自分事として関心持ち参加していただけますようにとね、そう思うのです。まあ、それともかくとして、今私たちこの 御言葉を聞いたこの締めくくりとして共にお祈りをしたいと思います。ここにいつものように祈りを書いておりますけれども、あなたの気持ちと部分的に一致するでしょうか。どうぞ黙読してくださって、その上であなたご自身の正直な今の祈りを捧げてほしいと思います。では立てる方は静かにお立ちください。天道父様、それぞれ正直な心を持って御前に祈っております。まず尾上聖教会を感謝します。連なる一人一人を感謝します。あなたが呼び寄せて救いに入れてくださったかけがえのない兄弟であり姉妹です。それぞれあなたと出会うことによって体験した生活の変化があります。それを無駄にしないで仲間と分かち合っていけますように、そこに励みを感じて、さらにあなたとの関係がまた深まろうとしているのですから用いてください。またイエス様をまだ本当の意味で知らない身近な人たちにイエス様を分かち合うためにも、一人一人が体験したあなたとの出会い、そこに起きたビフォーとアフターの体験用いてください。それが本当に生かされるために、私たちは互いに励まし合うことが必要だと感じております。どうぞ一人でも二人でも三人でも四人でも、そういう仲間を作って語り合い祈り合い、何らかの具体的な行動に結びつけていけますように。御言葉を聞いて聞きっぱなしで終わってしまわないように、イエス様よろしくお願いします。群れを励まし導いてください。とうとうイエス様の御名によって祈ります。アーメン。